山川琴美と岡崎瑞希のノープラン放送局、せーの、なんとかなるラジオ。
はい、なんかこの頃笑いとかどうでもいいようなこうパっていうのが入ってから始まるね。
この間が、うん、どうしていいかわかんない。
いやいや、普通は今バーンとかっこよく音楽が。
そっかそっか、今ないからか。私には聞こえなかったんですけど、どうしようかな。
ちょっとイメージ的には今あのこちゃんの曲がかかったよみたいなところだったんですよ。
そこにブフフって
ブフフはない
んですよ。薄くしといてください。
薄くしといて、
は
い、
そういうわけで、はい、なんと6回目、
はい、あの自己紹介は
山川琴美です。
はい、岡崎瑞希です。
最初に言ったからいいかなと思って。
そうね、まあそうなんだけど、まあそういうわけで、
はい、
6回目です。
6回目です。
半年ってことですよ。何のかんので。
ほんとだー。ほんとですね。
6回だよ。
半年。
月1更新だから半年。
あー、そうですね。すごい。早いですね。
ね。ワンクール行って、ツークール。
その数え方。ツークール目突入です。
ちょっとあの、業界的な感じですけれども。皆さんのおかげで ね。
半年。お便りが。そうですよ。半年経って。
はい。
こんなお便りが
来てるのを紹介
しちゃって大丈夫ですか？
はい、
いきます。ですね、岡崎先生お久しぶりです。
久しぶりです。
そして山川琴美さんはじめまして。どうもはじめまして。アラフォーの主婦ももと言います。
おー、女性
女性、
半年経って
主婦女性、
初の女性投稿リスナーでございます。
岡崎先生覚えてらっしゃるでしょうか？
はい、
岡崎さんが大活躍していたウハウハ大放送でリスナーだったものです。リスナー名をウォルと名乗っていました。
もう覚えてますよ。漫画家志望だったんです。
あ、そうなんですか。
はい、で、あんまり言っちゃいけないのかな。でもお子さんも本当にいらっしゃって、うん、
知ったんですよ。
はい、
なるラジ開局おめでとうございます。
ありがとうございます。5
年ぶりのラジオですね。懐かしさと嬉しさで何とも言えません、はい、岡崎先生の元気で可愛い声を久しぶりに聞いて私の方までパワーをいただきました。元気なお二人で長く番組を続けてくださいね。はい、またお便りします。岡崎さんの高笑い健在でしたね。っていただきました。
おかしいんです。もうこっちゃんが多分他のラジオでは聞けないこっちゃんになってると思いますし、
私、
ま
あ、
はい、
私って私ですか？
はい、ちょっとあの久しぶりに、まあ、女性とやってるっていうことでね。
ね、嬉しいですね、女性からのお便り。
ね、そうなんですよ。なかなかもう来ないのかなと思ってたところに、
ありがとうございます。
主婦です。
本当に
いろんなこうね経験からまたいろんなお便りを出していただきたいですし、近況ぜひ送ってください。
そうですよ、ね、5年ぶりなんですね。
そうなんですよ。どうなってるのかなっていうことをねぜひ教えていただきたいと思いますし、それだけじゃないです。あの、うん、前回にお便りを紹介できなかった分も含め、今回も新たに来ているお便りで、はい、今回もお便りをガンガンに紹介したいと思っておりますので、はいはい、
おりますので、
ちょっと自分で口まいちゃった。
はい、
はい、
約30分
お付き合いください。
はい、お願いします。はい、
始まりました。
はい、
ねえ、なんかもう久しぶりの方なんですけど、うん、この番組としては初めての女性の、
はい、もう私初めましてさんなので。
そうなんですよね。
よろしくお願いします。
もうとっても素敵なお便りを書かれる方ですし、もう人生経験豊富なんで、ぜひこれからもよろしくお願いします。
お願いします。
そしてあの聞いている番組を聞いている女性のリスナーさん、これを機にね、うん、あ、女性もやっぱり出していいんだっていうふうに、
いいですよ、いいですよ、全然いいですよ、
思っていただけたら、いろんな方から欲しいので、ね、
本当にたくさん、
はい、送ってください。お待ちしております。
そんな感じで、
はい、
今もお便りが、
はい、
続々来てますので、
ね、来ておりますのでね、
そんな感じで紹介していきたいと。
前回紹介できなかった分も含めて、うん、ガンガン行ってしまいましょうよ。
と思います。
はい、お願いします。
まずは、ペンネームナイトシェードさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。岡崎先生、山川さん、お久しぶりです。
そうですよね、お久しぶりです。
お久しぶりです。前回の放送でホワイトデーの話題がありましたが、
はい。
自分は今年ホワイトデーに振られました。いやー、桜が咲く前に散ってしまいましたね。かっこ笑い。幸せになりたいですね。かっこ遠い目。なりたいですね、幸せに。
幸せになりたいですね。じゃあこれすごく、こう。
すごいリアルタイムですね。
ね、近況報告っていう感じですね。
ね
ってことは、ホワイトデーに振られたっていうことは、
うん、
逆チョコしたのかしら。
ああ、そっか。
もしかして。
それか、噂の。 それか、逆チョコは、はい。あれじゃないですか？バレンタインデーにするんじゃないんですか？
そうです。だから男の人の方から好きな女性に。あ、そ
っか。1ヶ月経って、ホワイトデーに、女性が
ごめんなさい。
ごめんなさいって。
友達でいましょうね、とかっていうことで、なんかもらったのか、言葉をもらったのかはちょっとわからないんですけど、そういうことなんですかね。
そういうことなんですかね。
だって逆ですもんね。今までだと、ホワイトデーに男の方から返事をもらって女性の方が、あ、振られました、みたいな感じ、すいませんね、うちの猫が。
チリンチリンって言ってますよ。ガリガリガリガリって言ってます。
ちょっとトイレに行くみたいですね。
ね、ちょっとね。
はい、この子なの平気で出てくるようになりました。失礼するかもしれない。
もう慣れてきたんだね。
そうですね。
そうですね。
これぐらいの声じゃ
もう。にゃーって泣けばいい。それが入ればいい。ねえ。私のカバンを物色してるわけですけども。
はい。はい、じゃあ続けて。
ちょっと続けて次のお便り。
はい。
行きましょうかね。
はい。
はい。
私でした。
はい、
ごめんなさいね。今黒田に気を取られてしまいました。この野郎。またガサガサやっておりますけれどもね。気にせずに行きたいと思います。岡崎先生、山川さん、毎度ということで。
毎度。
この方は、弓道よしさんですね。
いつもありがとうございます。
これね、前回にその放送に、うんうん、できれば載せたかったと思ったお便りなんですけれども、
はい。
その時が前々回からの放送で、引っ張ってます、過去の自分についてのお話ということで、
はいはい。
何に悩んでたのか結局、もらってないわよっていうののお返事なので、
ありがとうございます。
これを私絶対に紹介しておきたかったので、
はい、
ちょっと紹介させていただきますと、はい、結婚に悩んでいたのは、単なるマリッチブルー、
は
い、男がなるのかという話を置いといて、みたいなもんでして、みたいな感じで、10年ほど付き合ってたもんで、なんとなくこのままでもいいのかも、なんて思ってたりしてた時だったんですよ、っていう。
なるほど。
ってことは、まあその10年間結婚しようかな、このままでいようかなっていう悩みだったってことだ。
このままでいるんだったら結婚すればいいと思うって思いますけどね。同じでしょみたいな。このままでいるんだったら、
ね。いやでもね、私この頃思うんですけど、やっぱり結婚とお付き合いって微妙に違うのかなって。私の周りもどんどん結婚して、まあ子供ができるとか一つのきっかけがあって、
うんうんうんうん、
で、もう籍を入れましょうっていう人もいれば、うん、本当にそのまんまもう同棲してて、うん、もう誰が見ても夫婦じゃないですかっていうようなのだけど、うん、まあお互い恋愛感情をずっとキープしておきたいので、紙というものにこう頼りたくないのでって言ってる人とかがいて、すごいな、恋愛事情。
まあ、そうですよね、なんか、決心が必要ですよね。
まあ、結婚は、
結婚ってなるとね、
紙一枚の問題だけではなくて、相手の家族とかも、
そう。
家庭っていうことにもなってきますからね。
家と家の話になりますからね。
そうなんですよね。っていうことだと思うんですけれども、もうきっと家族みたいなお付き合いもしているっていうことで、どうしようと思ってたけど、まあ結婚してよかったということだったと思います。もし今回から初めて聞かれる方で意味がわからない方は、1回目からクリックして聞いてみてください。それができる番組なんで。
そうそう。どこで言ってんのかなって1回目から聞くといい。
そうです。それで今回完結しましたので。
完結しましたので。
はい。で、その弓道よしさんからなんですけれども、はいはい、世の中は4月ということで桜の季節ですよね。うん、お花見行かれましたかっていうことで、
はい、
おいらは職場のみんなとお花見に行く予定ですっていうことで、これを書いてくださってる時点ではまだ3月ということで、私たちが収録している時期もまだ3
月。言っちゃった。
はい。桜はまだちらほらな時期なんですけれども。
ね、まだちょっと見えるかな見えないかなみたいな。
はい、お花見弁当を作って振る舞おうかと思っています。パティシエだからいろんなことができるんですよ。
一緒にお花見したい。ね、
そっち食べ物もしかして花より団子ですか？
もう上を見ながら食べますよ。
あ、本当ですか、はい。いいですね。で、さて4月といえば新生活。
はい。
新生活といえば出会いの季節。
うん。
ですね。新しい学校や職場で友達と出会ったり、仕事のパートナーと出会ったり、
うん、
お二人はこの春何か新しい出会いはありましたか？よかったらお聞かせくださいということです。
はーい。
出会い。
新しい出会い。
あります？
でも、クール、また出ますけど、ワンクールワンクールで出会いは、ある職業なんですよね。
まあ、
4月とか関係なくね。
約だいたい3ヶ月に1回。
3ヶ月に1回は、
春、夏、秋、冬みたいな感じ。
何かしらの出会いは、
ですよね。
番組が始まったりとか、
はい、番組が終わったり。
あるんですけどね。まあ、4月も出会いはありますけど、ありますけどだって。
まあ、新番組が始まってみたりとか、
始まってみたりとか、環境がちょっと変わってみたりとか、
そうですよね。
する時期なのでね。はい、
あります？
うん、ありますね。ありますね、とか言って。ありますよ。ありますか？
いろんな 私ね、うん、もうとりあえず最後に言おうかなとも思ってたんですけど、はいはい、実は新しい雑誌社と縁がありまして、今まさに締め切りど真ん中。
今!Now!
はい、二つ抱えてる状況で、猫ももちろんそのままやってるんですけれども、うん、で、それがうまくいけば新しい出会いから新しいお付き合いに発展するかもしれないということで、うん、この放送を聞く時期によっては予告が載ってるはずなんです。
私も、大きな変化があったんですけど、はい、この放送を聞く時期には発表されてるかもしれません。
なるほど。じゃあ、今回はすごい微妙な言い方をしてるの申し訳ないんですけれども、
あれだって思ってください。
そうです。これのことだかっていうふうに思っていただくためには、はい、こまめにラジオの番組ももちろんチェックしていただくんですけど、うん、個々のホームページも
そうそうチェックしていただけると、あ、このこと言ってるのねってわかるかと、
はい。新しい雑誌ってこれのことか、とかっていう感じで、雑誌自体が新しいのではなくて、そこに初めてお邪魔させていただくっていうことになってますので、はい。ちょっと久しぶりなので緊張している感じでもあるんですけれども。
うん、私も緊張している感じなんですが。はい、
この、ね、お仕事的な出会いはともかくとして、恋愛はどうですか、う
ん、何よく聞こえなかった。あれ今ちょっと回線ではちょっとなんかね、おかしくなりましたよね。
はい、いいなこのぶっちゃけ感がね。なかなか見れないこっちゃんだと思います。
そうね、簡単に出会いなんてあったらね、はい、こんな苦労はしてないわけですよ。
まあそうですね。ね。でも出会いって突然ですからね。
まあね、実はもう出会ってるのかもしれないって。
そうなんですよ。
自分が気づいてないとかね。
そうだといいな。
あったら面白いんですけどね。
そうですね。
どれだろう。わかりません。ね、
あと、じゃあナイトシェードくん、はい。いい出会いをこれから。
そうだよ、ナイトシェードさん。4月ですか、新しい出会いの季節ですからね。
悪い恋じゃなかったんですよ、それは。うん、恋をして、振られたことによって、次の新しいナイトシェードさんになっていくっていうことで。
そうそうそう、成長ですよ、成長。
はい。頑張っていただきたいと思います。はい。私たちも頑張ります。はい。このまま出会いがないままで終わってなるものかっていう。私ね、この間こういう話をしたじゃないですか。はい、はい。実家の母親からメールが来まして、はい、いい人がいたら早く結婚しなさいって。
私、去年の、誕生日の時に、はい、うちの母親から、はい。お誕生日おめでとうって封筒に1万円が入ってたんですよ。お誕生日おめでとう、早く嫁に行けって。この金でって思ったんですよ。1万円で嫁に行けってこと？って思って、
いわゆる今流行りの婚活ですかね。婚活資金にしてくださいっていう。
今年は誕生日おめでとうだけでした。じゃあ、もうなんか、半ば諦めに入ってるのか知らないです
よ、ね。いやいやいや、そんなことはないと思うんですけど。
いや、大丈夫ですよ。
そうですよ。出会いは本当にいつあるかわからないので、うん、諦めてるわけじゃないですよ。って、身内に言ってるような感じなんですけど。はい。皆さん頑張りましょう。
皆さん頑張りましょう。
で、恋をしてる人もぜひお便りください。
そうですよ。一緒に頑張りましょうよ。
こういう出会いがあって私は恋に落ちましたとか。
あ、ちょっとそう、教えて。どこが出会いか。ここって教えてくださいね、ちょっと。
お願いします。私たちにレクチャーしてください。
そう。
こういう、経験ありませんでしたかとか、こういうきっかけとかってもしかしてスルーしてませんか、それがそうですよっていうのが。
いや、本当にそれ知りたい。
ぜひ、お願いします。
お願いします。
先生と呼ばせていただきますので、皆さんのこと。
師匠と、次どうしたらいいですか、
はい、お願いします。
はい。お願いします。
お待ちしております。
はい、そしてですね、こちらはですね、はい。人間計算機さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。水木先生、琴美さん、こんにちは。
こんにちは。
リクエスト通り。
リクエスト通り。
引っ越しシーズンなので、こんな客は嫌だランキング発表です。
はい。人間計算機さんはあれですよね。引っ越し作業というか、引っ越し業者のお仕事をしていて、今忙しく全国を飛び回っているっていうネタだったので。
うん、今ちょうどそうですもんね。ねえ、
なので、裏事情を教えてくださいっていうメールに対してのお返事、メールじゃない、お話に対しての、あれですね。
はい。こんな客は嫌だランキング。第3位。はい、
第3位。
時間を守らない人。
それは具体的に言うとどうなんでしょうね。
時間を守らない。家にいないとかそういうことですか？
あ、可能性ありますよね。あと寝てたとか。
ああね。
行った時間にいないっていうのはあったら困りますね。
はい。そして第2位。
はい。
愛想が悪い人。
あ、それも？
へぇー。
それも、まあでも確かにね、こっちは誠意を込めて仕事をしているのにブッスーってしてたら、いいのか悪いのか。
そうですね。
ね。なんか悪いことをしてるようなね。
そうですね。はい。そして第1位は、
はい。
荷造りが終わってない人。一番いそうですよね。荷造りが終わってない人。 ぶっちゃけ私も、
はい、ちょっと今あの、
ちょっとあの、持って行ってもらいながら詰めてた時とかありましたからね。
あの、私いつもすいません。
ほんとごめんなさいってこれ見た時思ったんですけど。
いやー、そう、やっぱり業者さんの方から見てもチって感じなんでしょうね。うん、
そうですよね。この時間いくっつってんじゃんみたいなことですよね、う
ん。ちゃんと自分で詰めるって決めたんだろうってことですよね。
手伝ったら金かかるぞみたいなもんですよね。そういうもんですよね。そうですよね。
あ、でも全部一人で自分でやりました。
はい。はい、あくまで個人的な感想ですが、はい、サービスを受ける側、受け取る側、最低限のマナーだと思いますよ。
あ、でもすごい身に染みました。まあ、なんか、
すいません。
そうですよね。頼むときには、すべてを全部準備してから、
そうですよね、
で、時間を、ね、開けたときにはお願いしますってできるように、あ、そうですよね、あと愛想よく。
愛想よく。
ね。
はい。はい、ここからは、水木先生に対してですが、
何でしょう。
名前は書けませんが、
はい、
東京で仕事をしていたとき、はい、以前漫画家さんの引っ越しをしたことがあります。アシスタントさん4人分も含まれていたので、その時の荷物は1人の量じゃなくて10トン分でした。
10トン
ってすごいね。私2トントラックしか見たことないっすよ。
私そのトンのイメージがわからないんですけど、相当でっかい。
かなりですよね。
ってことですよね。うん、
パソコン、机、資料と半端じゃない量だったので、朝から始めて終わったのが深夜1時でした。1時。というわけで、引っ越しするときは業者さんを困らせないようにしましょう。はーい。
はーい。
はーい。ちょっと当分私引っ越しないから大丈夫。
私もう今あの更新したばっかりなんで、
うん、
もうちょっと家に居座ろうと思ってます。ちょっと私引っ越し、ちょっと引っ越し族なんですよ。
は
あ、季節とか。
そうですよね。
そうなんですよ。
全く更新とか関係なく引っ越ししてますよね。
更新をしてから引っ越しもしちゃったりしますからね。ね、
もったいない。
なんかもうふっと思った時に、引っ越しちゃえと思って、ちゃう人なんで、まあ、猫もいるんで本当はねできるだけ
難しいですよね。
そうなんです。
探すのも結
構、はい、意味ではここでちょっと更新しようと思った久しぶりのお家なんですけれども、それまではそうっと私人間計算機さんのように業者さんを困らせてたと思います。ちょっと改めます。
ね、なんで引っ越しのために荷物って増えるんですかね。
あれはやっぱり人生を重ねてきて。分だけのものじゃないんですかね。
だって私一番最初なんてなんかちっちゃいトラックで十分だったぐらいだったのに、
はい、もう実家からあの親の車で運転してもらって、
ダンボール2個ぐらいでしたよ実家からなんて。
え、でも全部変わったんですよね。そこから洗濯機買ったりとか。
あ、そうですそうです
そうです。それがやっぱり徐々に。で、やっぱり、物はその、引っ越しの金の時に捨てれるものもあれば、やっぱりそのまんまどんどん蓄えて、一緒に引っ越しをしていくという形になると思うので、
それ
は増えます。
いや、引っ越しを、私も今、更新したんですけど、
はい、
多分、もうすぐ4年目ぐらいなんですよ、今のお家が、
ええ。
いつも2年ごとに引っ越しを、更新の度に引っ越ししてたんですけど。
いや、引っ越し族じゃないですか。
いや、でも更新の度ですからね。
あ、まあ、引っ越しをするか、更新するかっていうところ
も。そうそうそう。っていう時に、何かしらの理由が、なんか泥棒に入られたとか、なんかそういう何かしらのもっと都心に行きたいなとか。
ああ、なんか今あのすごい両極端な意見だったのでびっくりしました。
いろんな思いがあって引っ越ししたんですけど、今のお家はすごい気に入っていて、そのまま住んでるんですけど。
ありますよね。
でもね、2年に1回引っ越してたんで、2年に1回大掃除をしてたようなもんじゃないですか。あ、毎年しろって話ですけど。だから。
そうですけど。
今、すごいんですよ、荷物が。
はい。
なんか、整理する時がないので。
あ、4年分溜まってきちゃってて。
そうなんです、そうなんです。
なるほどね。
で、引っ越して、2年間ぐらいは、お友達を呼べたぐらいスペースがあったんですけど、はい、4年ともなると、スペースがないんです。
相当なものですね。
すごい量なんですよ。
いやー、でも、わかるような気がするんですよ。私も押し入れはほとんど段ボールで埋まってる状態になってて、じゃあ何って言うとほとんど紙媒体なんですよね。
紙ね。
そうなんですよ。本とか原稿であったりとか、それでもだいぶ整理はしていくんですけど、やっぱりもうそのまんま引っ越し、お家からお家に引っ越してるような箱とかもあって、本当は整理したら少なくなるんじゃないのって思うんですけど、捨てれないものなんですよ。
私も仕事始め、 からの台本が全部あるんです
よ。あ、それは偉いですね。実家とかに送って。
送ってないです。全部家にあるんですよ。
へ、
捨てられないですよ。
いや、でもわかります。ね、そうすると、普通のやっぱり、ちょっと状況じゃない、ね、さっきの人間計算機さんじゃないですけど、漫画家さんの半端じゃないみたいな。これはもう多分、いろんな業者というか業種的なもので、紙媒体とか、
そうですよね。一番重いものですけどね。
そうなんですよね。
紙ってね。
場合によっては、そこが抜けたっていう話も、冗談じゃなく聞いたことがあるので、それだけはちょっと気をつけながらも、こうバランスよくね、一箇所に押し入れなんかにもう置いたりとかすると、そこがミシっていくらしいので、そうならないようには気をつけてますけれども、
はい。
今度、
ね、
引っ越しをする際にはちょっと気をつけたいと思います。
はい。はい。気をつけます。
はい。
手作りは終わらせてから。はい。そしてその、人間計算機さんから、はい。来ております。はい。今年、花粉症がひどすぎて、毎日泣きそうになりながら仕事に励んでますけれども、漫画家も声優も花粉症だと仕事をしにくいと思うんですが、お二人は大丈夫ですかといただいてます。
私、さっきからちょっと鼻がずるずる出てるので。
そうですよね。
はい。もうティッシュでやらせていただいて。
花粉症。なん
まず、もう、ね、ダメですね。喋って興奮して、こう、熱が上がったりとかすると、温度差で鼻がつるーんって出てきて、集中できなかったりとかするんですけど。
あ、メガネが曇ったりとか、
ね。はい、それは違う。そっちは、気温、本当の気温の上昇で、なってるんですけど。
申し訳ないことに私、花粉症じゃないもので。
漫画家と声優さんって、異様に多いような。
多いですよね。でも、花粉症じゃない人の方が、ちょっと人口的に少ないんじゃないかと思いますよ。
逆にそうかもしれないですよね。
時期が。
もうで、あと、今花粉だけじゃなくて、黄砂が。
この
番組というか、この今、時間帯を聞いてもらってる時は、ちょっと黄砂あるかどうかは微妙かもしれないんですけども、黄砂と花粉症でダブルパンチをもらってる人は、相当大変みたいです。
ね、
もう部屋を出た瞬間に、黄色く世界が霞んでるのを見たときに、ひえーってなりますからね。
いや、本当ですよね。黄砂、
どっちっていう感じになりますから。
そっか、両方黄色いです
もんね。どっちもね。
そうですね。
でも場所によっては、地域によっては、車の上に花粉とか黄砂の黄色くなるって聞きますので。
うん、なんか洗車場が埋まってるって聞きました。
うわ
ー、みんな洗車しててみたいな。
うわー、ちょっとそうならないように。
私花粉の時期がちょっと人とずれていて。
はい。
秋冬にかけてなんですよ。
それは、ブタクサとかですか？
多分そのあたりなんじゃないかと。
年中だからなってる人がいるってことですよね。
そうですよね。一年中何かしらの花粉は飛んでるわけで。そうです
よね。杉から始まって、それこそ黄砂とか。ね、
たまたま私は杉がないだけ。
まあ今ちょっと一般的になってるのが杉花粉ってなってますけれども。
今時期は大丈夫な
の？ね、ちょっと気をつけて。あれは一度なっちゃうと思うね。なかなかもう修復不可能って言われてますので、よっぽど体質改善していかないと。
そうですよ。
はい、そうならないように。
はい、気をつけてください。
私たち漫画家の職場も、声優さんの職場も今ちょっと大変です。
多いですね。
はい、気をつけてます。で、引っ越し業者さんもね、こんな段ボール持ちながらクシューンってやってバーンと落としたら大変なことになると思うんで。
そこは
怪しいと言われながらも、もうマスクで、
そうですよ。
ちょっと頑張って、予防してください。
頑張ってください。
はい。ということで、ちょっともうちょっとご紹介したかったんですけれども、とりあえず今回は、この辺で終わりたいと思います。でもまだまだ番組は続くよ。はい。
はいはい。
ということで、半年経ちました。6回目の放送ということです。お客様もいろいろと新しい人も入ってくれたし、うん、今までそう1回目からずっと聞いてくれて、ずっとお便りをくださってる方も、
ありがとうございます。
いらっしゃいます。
新しい方もたくさんお待ちしてます。はい。
そうですね。今、私的に懐かしい方がすごく多いので、うん、ぜひこっちゃんのファンの方がも、私にこっちゃんのいろんな、こんなことやってたの？あんなことやってたの？みたいなね、暴露的なものをこう送っていただけると、
本当に。
嬉しいなっていうふうに思ってます。
いないんじゃないかな？
そんなことはない。
寂しくなる。
そんなことはない。そんなことはない。
聞いてくれてるんですよ。
いるよ、聞いてくれてるよ。うちに書き込みとかも、ページ版にしてくれてるんで。
照れないで送ってきてって思うんですけどね。
はい。まあ、いわゆるハガキ職人さんの、ハガキのちょうど番組で投稿してた時期の皆さんなので、やっぱりお便りは書き慣れてる方が多いんですよね。私の番組を聞いてくださってた方は。
ありがたい。
ツボを心得てくださっててありがたいなと思うんですけれども、まだまだいるはず。 もっと潜伏しているはず。恥ずかしがらずにぜひ、ね、あの方とか、あの方とか、あの方とか、なんかあの、聞きましたっていうのを、こっちのね、掲示板に書いてくるんですよ。
うんうんうん、ああ、そうなんですか。
こっちの、フォーラム？フォームでしたっけ？フォームでもいいです、うん、メールでもいいので、そっちに送ってほしいな、ぜひと思ってますので、
あ
と
こ
う、そうです、連鎖的に、知ってる、知ってる、知ってるってお友達紹介してってもらってもいいですよね。あの、皆さんと一緒に作っていくと、この番組はなんとかなるっていうのをコンセプトにしてるので、例えばイベントやっちゃったりとか。
いろいろさ、いろいろなんとかなるって言ってきて、なんとか自分たちなってきてますよね。展開というか自分たち的に。
そうかもしれない。
これを始めた時期には、
そうですよ。
何にも見えてなかった
ノ
ープランが、
はい、
少しずつちょっと、
展開が、ね、半年経って、
今後ちょっとみたいな。今、ああ、このことねって皆さんは、
はい。
ここじゃちょっと言えてないですけど、ああ、このことねって思ってくださってると思いますけど、
ちょっとあの、本当微妙な言い方をして申し訳ないんですけれども、ね、ちょっとあの、こまめにお互いのホームページをチェックしてもらうと、うん、あ、こういう動きがあったんだとか、そうそうそう、この雑誌かっていうのが多分わかると思うので、
わかるかと思うんで。
もちろん今までやってたことも継続してやってますし、うん、で、番組自体も半年経って、うん、で、お客さんも、お客さんっていう言い方やだな、リスナーの皆さんも一緒になんとかなろうとして入ってきてくれてるわけなので、そこでなんかできるようになればっていうので、うん、もっとお便りが来ればね、
ね、もっといろんなことができると思うので、
そうそう動きやすくなるかなって思ってますのでね、送っていただきたいなと思ってまして、で、例えばなんですけども、はい、その文章的に苦手な人のために、うん、一言コーナーというのを、
そうですよ、ここに箱があるわけです、はい、あ
のちょっと久しぶりに出してきました、はい、あの私たち自身でもちょっとあの
入れてますし、
入れてますし、皆さんからもらった一言メールっていうものも入ってますので、はい、こういう形で参加もできるんだっていうのでね、
そうそうそう、簡単ですからね、
はい、やってみたいと思うので、じゃあ、はい、こうちゃんちょっと聞いてみてください。
何かっているかな、あ、すごい、なんか、はい、いっぱい入ってる。
そうなの、実は。
増えてる。
はい。
ありがとうございます。
さあ、誰だ？
じゃかじゃん。
じゃかじゃん。誰だ？
キュードよ。
今日の丸め。まあ、あの、一言メールの中、はい、箱の中に入ってるから、そういうこともあるんですけども。
はい、ですね、はい。一言メール。お弁当のおかずに入っていて、嬉しいものって何ですか？
おー。こちゃん何？
私ね、あの、おかずだったら、うん、唐揚げなんですけど、うん、私ずっとおにぎりの中に、福神漬けが入ってたんです。
え？
あの赤いやつ。
いや、わかるんですけど。
あのカレーの、カレーに添えるやつ。
え？
を、おにぎりの具にしてた
んです。それお母さんが？
もうしてくれって私が言ったんですけど、
はいはいはいはいはい。
美味しいんですよ。
まああの、カレーのね、福神漬けは、うん、カレーよりも福神漬けを食べたいっていうね、うんうんうん、人も多いぐらいな。
まあ、嫌いな人もいると思いますけど。
まあ、でも、
そう、だからおにぎりの中には福神漬け。
ほう。で、そのおかずは唐揚げ。
お弁当唐揚げが好きです。
ああ、私そうですね、お弁当はなんかおにぎりがいいですね。サンドイッチとかも美味しいんですけれども、うんうんうん、やっぱり握ってもらって、海苔がこう巻いてあるような、うん。で、具材は何でもいいです。大丈夫なんですけれども、おかずに入っといてほしいのはタコさんウインナーなんですよ。
ああ、赤いやつですか？
そうなんですよ。あの、お弁当に入ってるあの、自分で料理するときにはあんまり赤いタコさんウインナーとかしないんですけども、お弁当に入ってるとなんとなく嬉しいのが、タコさんウインナーとか。
私、そうなんですよね。その唐揚げも、何でもいいんじゃなく、
はい、
お母さんの作った唐揚げがいいんですよ。
なんかこう、ほろりとするような、ね。
なんかだから実家に帰るときにいつも私は、唐揚げと茶碗蒸し。
あ、リクエストしてるんですか？
リクエストしてて、いつもそれが必ず出てくるんですけど。
あ、私は関西なんで、うん、うどんとお好み焼き。ちょっとあの、粉もんばっかりで。
なるほど。ジンギスカンとは私言わないですけど、
ね。あれ
あ、でも、イクラの醤油漬け。
でももうその土地じゃないとこの味じゃないのっていうのがありますからね。
作ったっていうのがいいんですよね。
そうですね。それで私は、土曜日に。あ、そうなんですよ。そのおかずを食べながら吉本新喜劇を見るっていうのがもう関西の定番なので。もうワンセットです。
そうなんですね。
はい。まさかこんなに一言で盛り上がるとは思わなかったんですけれどもね。
こんな感じで一言もね。
はい。こんな感じで、はい。送っていただきたいと思いますので。何でもいいです。皆さんのお便り。あとこういう人来てほしいなとか、前回のね、みはる姉さんもなんか相当盛り上がってくれて。
本当ですよ。
面白かったって。皆さんで、意外なんですけど、 耳で聞くのと実際に目の前でやってもらったのと違いますね。あ、音で聞いた方がよりリアルに。
いや、でもですよね。
映像が出てきました。あ、ちゃんと仲間余計に聞こえる。
すごいすごい。
その場で聞いた時はどうよって思ったのにって、ごめんね、ミアネズ。
言っちゃった。
でも本当にそんな感じだったんで、そのミアネズの近況なんですけれども、うん、あの言ってた古賀美穂プロをとうとうテレビでお披露目するみたいなんで。うん、
本当ですか？
はい。本当に似てるんで、どっかで見た時にはチェックしていただきたいと思います。
てください。
はい。で、そんなついでにいいじゃないんですけど、私たちの告知も。はいはい、
私たちの方のお知らせも。
はい。はい、
じゃあ私からいきますか、はい、ですね、この放送を聞いてる頃にはもう発売されてると思うんですが、3月27日発売、ラジオ CD ササラマーリアン生徒会会長ラジオ4 2ハート2ボリューム4というですね、ラジオが CD になったぞっていうものなんですけど、それの CD だけ、放送はしていない CD だけのラジオゲストで出ております。はい、
うちの番組より長いタイトルでしたね、今。
はい、長かったですね。これ、はい、まあ、みぞらじって言うんですけど。
あ、なるほど。
どこにもみぞはないんですけどね。この二人の、二人の間にみぞがみたいなんで。
そう。
みぞらじって言うんですけど。
そうなんです。
二人対スタッフにみぞがっていうので、みぞらじっていうらしいんですけど。まあ、ゲストともみぞがっていうのはみぞらじっていうらしいんですけど。
だから私、なるらじっぽいって言おうと思ったんですけど、はい、消します。違います。うちとは違います。いやいや、
でもまあ、そこが面白かったりとかする番組なので、はい、そちらの方にゲストで、
はい、
この CD を、買わないと聞けないゲストなので、
特典ゲスト、
はい、買ってください。はい、そしてですね、その、トゥーハート2の AD プラスというですね、OVA が4月24日に、発売予定です。
はい、
こちら河野晴美ちゃん役で出演しておりまして、はい、初回限定で2種類あるんですけども、そのうちの一つが、歌っているという私が、はい、オープニングでメイドロボ三姉妹が歌っているバージョンのものがつくっていう初回特典がありますので、はい、そちらの方もぜひ初回特典を買うのであればそちらを決してたまねえのあのたまねえっていうね、うん、伊藤静香ちゃんがやっているキャラのね、はい、あの
切なく言わない切なく言わない
のものがついてくる初回特典もあるんですけども、
はい、
どうせならばメイドロボ三姉妹の歌を。
そうですよ。なるらじ聞いてくれてる人は。
そうですよね。
もう全然堂々とガーンと言っちゃって大丈夫ですよ。
両方買ってくれれば全然いいんですけどね。
そうですね。
はい、ぜひとも聞いてくださいという感じです。
はい。で、私の方はですね、今のさっきも言ったんですけども、締め切りど真ん中なので、猫の尻尾の方はいつものごとくやっておりますので、次は5月の16日ぐらいかな、の発売になりますので、それに向けて頑張ってます、はい。で、さっきもちょっと言ったんですけれども、新しく始める雑誌の方が、ちょっとまだ公表とかはできないんですけれども、予告が4月の多分23日頃に発売される雑誌に載るんですよ。なのでそれをちょっとお知らせは私のホームページの方に来ていただいて、うん、ぜひ見ていただきたいと思うんですけど、はい、結構有名な雑誌なので、はい。頑張っていきたいと思いますので、皆さん買ってチェックしてみてください。はい、ということですね。
はい。
はい、ということで、半年経って、1回目から比べると、随分いろんな告知もできたし、
本当ですよね。
いろんなことができたし、いろんなお便りが紹介できました。
これからもね、どんどんね、紹介していきたいですね。
そうです。いろいろと、なんとかなるよっていう感
じ。本当になんとかなってる。なんとかなってる。意外にね、
みたいな。まあね。
でも、ね、向上心があるからなんとかなって。
そうですよ。そうですよ。
ね、動かなきゃ何もならない
の。そうですよ。お互いにそのままぼーっとしてたらどうにもならなかったところが、こんな風に、そしてそれと伴ってリスナーの皆さんもどんどんね、いろいろとお便りくれたり、新しい人が入ってきてくれたりとかしているので、このままうまく進めていって、番組からこんなことがあ
って、そうですね。なりたいですね。
ね、なりたいと思っておりますので、末永く
よろしくお願いします。
ということでございます。
はい、
お相手は
山川ことみと
岡崎瑞希でした。それでは次回まで、
まったね。思うだけじゃ何も始まらない、だから動かなくちゃ。きっかけなんかはそぼなくて。